皆さんこんにちは。新刊ラジオ第357回11月9日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたは何のために生きているんでしょうか、というふうにですね、聞かれたら皆さんだったらどう答えますでしょうか。何のために生きているっていうとですね、まあ僕なんかは生きがいってことかなというふうに連想するんですけども、まあ生きがいというとですね、一般的にはその働き方とか、友人関係とか家族とのつながりとか、またね恋愛に生きがいを生み出す人とかねいますけども、これがね、一つであってもいいし複数であってもいいと思うんですけども、例えば僕の場合、僕の場合はですね、まずこの仕事、皆さんにですね本をお伝えするという仕事にねとても生きがいを感じております。あとはですね、やっぱりこの本を紹介するためにこの会社に来ますけれども、その会社の同僚とのその仕事をしている時の、なんかねつながりみたいのがあるじゃないですか。でこれも生きがいを感じるし、最近ね、よく友人が僕をさんがお酒の席とかに誘ってくれるんですけども、まあそういう時の友人のつながり、あとね忘れちゃいけないのがやっぱり家族とのつながりというのはね、あの僕をこのつなぎ止めてくれているなという感じがします。皆さんはね自分の生きがいといったらどんなものがあるでしょうか。普段自覚してないと思いますけども、多分ですね、皆さんがその生きるためにね必要なこと、生きるためにですねこうなんか自分の人生を豊かな実りあるものにしてくれるものっていうのがね、身近なところにあると思いますから、ぜひ考えてみてください。で、そういう生きがい、目標がないと生きていけないのか、人は果たして生きていけないのかというのがですね、あの今回の小説のね、テーマなんですが、そんなですね、人間の生き方について綴った小説を今回はご紹介いたします。今回紹介するのは公文社より出ております楽月新著青色未来という本です。小説なのでね、ドラマメインでお送りしようと思うんですが、その前に著者紹介。この楽月さんはですね、2005年日だまりのブラジリアンという作品で第16回朝日新人文学賞を受賞して作家デビューしました。この作品青色未来は2作目というですね、まあ、新進気鋭の作家さんです。作品の内容としてはですね、落ち着いた視点でこの若者の葛藤を描いています。あの同年代である著者が感じていることなんかがですね、多分この作品に織り込まれてるんじゃないかななんて僕は思うんですけれども、まあ、そのくらいですね登場人物の思いが伝わる作品です。このねドラマ、あのこの後お送りしますので、主人公たちの感情というものをぜひ聞いてみてください。それでは早速行ってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。
サキちゃんが死んだ？
それは突然だった。
山村は死んじゃったんだよ。自殺だってよ。
ある日偶然出会った友人に幼なじみの死を告げられた。1年半も前に自殺したという。
死んじゃったんだよ。
山村咲人が自殺した。咲ちゃんが死んだ。
哲也は何が見たい？
別に何でもいいよ。マナミが好きなのを見たらいいじゃん。
何よそれ、なんか釣れないわね。
その日もマナミと映画に行く予定だった。
やっぱりてっちゃんだったか。
中村とは駅のホームで偶然出会った。俺の携帯を拾ってくれたのだ。
うっす、久しぶり。
16年ぶりの再会だった。決してマナミと食事をしたくなかったわけでもなく、映画を見たくなかったわけでもないが、俺は中村と別れるのが惜しい気がして声をかけ飲みに行くことになった。中村は1年前まで仙台である医薬品メーカーに勤めていたという。しかし会社は一般消費者向けに開発した薬品で失敗、業績は落ち込み仙台支店は閉鎖してしまった。彼自身は東京で働くのは嫌だったのだが、妻子持ちでありきちんと報酬の出る方を選び東京へ出てきた。そしてリストラにあったという。
30過ぎてすぐにリストラなんてひでえ話だと思わない？ てっちゃんはどんな会社に勤めてるのかまだ聞いてなかったな。
え、ああ文具屋メーカーだよ。
はあ、かったいね。
そういえば山村咲人は映画を撮るとか言ってたけど
どうなったんだろう。てっちゃん知ってる？あいつ一本でも撮れたのかな。
その日のことを今の今まで忘れていた。さきちゃんは映画を撮りに会いに来てくれたのだ。ああそうだな、あいつは映画監督目指してたんだよな。それで映画撮りに東京に来たことがあったよ。3年前くらいになるかな。でもまなみと付き合う前だからもっと前かもしれない。そうするとあの日が彼との最後ということか。小学5年生の時に父が家を建てた。それまでは仙台市の古宿町というところで平屋の借家に住んでいたが、泉パークタウンという郊外の住宅街へ引っ越すことになった。小学校の頃、つまり古宿での全てはさきっちゃんであった。さきっちゃんは古宿ではなく新潟工事という小さな歓楽街の飲み屋の2階に住んでいた。そして古宿から新潟へ行くには梅田川を渡らなければならなかった。泉パークタウンへ引っ越すまで2人は毎日のように遊んでいた。古宿を離れる日、さきっちゃんから絵をもらった。彼はぶっきらぼうに丸めた画用紙を渡してきた。広げてみると真ん中に水色と緑が乱雑に塗られていて、その脇のグレーの中に一人の女の子が描かれていた。
それユリエと。
画用紙に描かれたユリエは梅田川を見つめている。常に美術の授業では主役となるさきっちゃんのこんな下手くそな絵を見るのは初めてだった。だがこの絵を気に入った。その絵は恥ずかしくなるぐらいさきっちゃんの感情がむき出しになっていた。
でもさきっちゃん、ライバルにこんなもん渡すのはおかしいべっちゃ。
他に思いつかないし、少年ジャンプやったってゴミになるだけだべ。ずっと持っていてくれるのはユリエの絵しかないと思って。てっちゃん捨てんなよそれ。
彼に言われた通りその絵は持ち続けていた。そして15年後突然当時の阿佐ヶ谷の部屋にさきっちゃんは現れたのである。
へえ、てっちゃん連絡取ってたんだ。それでその後山村と連絡取ってなかったの？
俺の携帯とか教えたけど、さきっちゃんは携帯持ってなかったし、まあ別にお互い用がなくて連絡取ってなかったんだろうな。
なぜ彼は死ぬ前に一度も連絡してこなかったのだろうか。なぜ一言も相談してくれなかったのだろうか。所詮ただの幼馴染ってことか。
そういえばカート・コバーンも自殺だったよな。
まさか役中だったのか。
違うよ。
なんだよお前、知ってること教えろよ。
俺もよく知らないからうまく説明できないだけ。
許せ、ごちゃごちゃ言ってねえで知ってること全部話せボケ。
わかったよ。ったく。
去年の6月の梅雨入り前、もやもやと生ぬるい風が不快に感じられる木曜日だった。山村咲人は浴槽に浸かりながら刃物で首筋を切り死んだ。映画などでよくある自殺シーンでは目をつぶるところで恋人や家族などがやめてと止めに来たりするが、彼の場合はそんなことはなかった。しかしながら咲っちゃんの死を見ていたものがある。それは ビデオカメラだった。
恋人との生活もマンネリに陥り、しかし彼女がいないと不安になる。仕事に情熱を燃やしているわけではないのに、今日も仕事に行く。そんな平凡な毎日を過ごす哲也。そこに飛び込んだのは親友の死だった。好きだった女の子と3人で遊んだ梅田川。
てっちゃんだけだったと思うの。
たどり着けなかった遠い海、そして一度だけの再会。
あいつ夢とかあったじゃん。俺は全くそういうのないんだよ。それなのに、なんで？死ぬかな？
真実を探るために、思い出の地をたどる。友はなぜ死んだのか。死にゆく自分を撮影しながら何を思ったのか。友の最後の風景を追いかける、旅が始まる。青色未来、楽月新著、公文社より定価1680円で発売中です。
てっちゃん、俺お前のこと好きだよ。
はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。青色未来という作品だったんですけども、なんと言いますかですね、幼なじみの突然の死、僕もね幼なじみいるんですけどね、もし彼がね突然死んだと聞かされたらと思うとですね、まあ、今疎遠になってしまっているので、やっぱ人間の生き方っていうものを考えますよね。やっぱね身近なところからですね、そういう風に自分の人生とか生き方っていうのをね考えるっていう、まあなんか自分を投影できる小説でした。おそらくね僕と同年代の人、まあ20歳代の人はですね、だいぶ共感できる、またね自分の大切なものを思い起こしてくれるんじゃないかなと思いつつこの本を紹介してみました。気になった方はぜひお手に取ってみてください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。